ちゃんの絆通信。毎月第1、第3土曜日のこの時間は、大ちゃんの絆通信をお送りしています。ご一緒いただくのは、お墓の禅定山の南山大樹さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はお墓の禅定山の提供でお送りします。さて大ちゃん、
はい、
喉の調子大丈夫ですか？風邪など引いてないですか？
ちょっとかかりかけてましたけど
大丈夫。まだね、はい、あの2月が寒くて、また3月暖かくなるかなと思いきや、
はい、
まだまだ体調管理油断は禁物ですね。
そうですね、大変申し訳ないです。
いえ、はい、じゃあ今回はどのようなお話お伺いできますか？
はい、今回はですね、まあ、ちょっと簡単にですね、あの私どもお墓のね、
はい、
お墓ってなんであるのって思いません？
なんであるんだろう、
はい、ちょっとそこら辺をね、うん、触れながらですね、
はい、
ね、先週ちょっと、先週じゃないや、前回ですね、お話しました、はい、あのお墓参りっていう流れの中でね、
そうですね、
ちょっと一つエピソードをお話しして、したいかなと思っております。
はい、はい、お願いします。
はい、じゃあですね、簡単にでんですけれども、
はい、
お墓って何時代からあるか知ってます？
お墓は、はい、いつだろう。
ですよね。なかなかこういったことってわからないじゃないですか。
だから私たちは生まれた時からあるのが当たり前のものだから、はい、いつからなんだろう。
ですよね。
わかんないですね。
はい、あの古くはですね、あのお墓って縄文時代からあるんですよね。
おお。
はい。
はい。
まあこう形というかね、その時その時のあのこう、なんでそういう風にされたのかっていうのが、いろいろあのこう生活様式とかね、うん、そういったもので違うんですけれども、
はい、
亀の中にね入れたあの亀かんぼっていうお話とかですね、
うんうん、
聞いたことあると思うんです、歴史の教科書の中でね、うん、
はい、
まあ、そういう祭り方をされた時期っていうのがちょうどね、縄文の終わり、
うん、
はい、でその後ですね、村組織ができたのって何時代かっていえば弥生時代なんですよね。
弥生時代、はい、
はい、
姫子さんの、
そうです、そうです、うん、あの皆さんでね、こう家族と集落を作って、
うんうん、
でまあ、あのこう稲作とかですね、一緒に、はい、まあ、やっていくわけなんですよね、
うん、
でその中で、まあ、あのこうお年寄りからやっぱり亡くなられたりとかされますよね、
うん、
で亡くなられた方をやっぱりきちんと祀りたいというか、
はい、
まあ、意味嫌うっていう部分もあったんですけれども、
うん、
まあ、ちゃんとね、こう敬ってしないといけないんじゃないかということで、
うん、
村のね、まあ、出口といいますか、出口と出口があるんですけれども、出口のところにね、お墓のようなものを作ったっていうところがあるんです。だからまあ昔からね、我々の近所にもありますよね、村の墓地とかね。
ありますね、
ありますね、うん、まあ、そういったことと同じ習俗的なね、ことはもう弥生時代からあったんですよね。はい、でそれがですね、長くこうね、こう亡くなった方をきちんとね、埋めないととか、あの祀らないとっていう、こう意識がですね、ずっと続いてきて、まあ、一般の方はね、なかなかあれだったんですけど、古墳時代のね、古墳、あの、
はい、大きなお墓ですよね、はい、
そうですね、天皇の家の方々とかね、
はい、
豪族の人らは、うん、あのこういうね、大きな石のね、
うん、
中にこう葬っていただけたということと、まあ、副葬品ってご存知ですか、
はい、
まあ、あの着てた方、
はい、
飾りとかも含めてなんですけど、うん、まあ、あのきらびやかにしてね、送られたっていうお話があります、
うん、
まあ、そういったことで、あのきちんとね、豪華にこう石でね、うん、あの囲うといいますか、はい、亡くなった方をこう外からね、触れられないように守るっていうことで作られた、まあ古墳ですよね、
はい、
まあ、そういう歴史があるんですけど、まあ、それがずっと続いてきましてですね、はい、こう大名というんですか、
はい、
そういった方々はきちんとしたお墓があったわけなんですけど、
はい、
まあ、民間でですね、お墓っていうものがきちんとできるようになったのは、まあ、江戸の後半なんですよね。はい、まあ、それまではね、あまりこう人知れず、そういった場所にこう、ね、埋められて、まあ、石をこう上に置くっていうんですかね、まあ、置く行為から今の、まあ、お墓のね、形状になっていくんですけれど、はい、まあ、そういったことで、今のお墓ってまだまだね、まあ、100年そうですね、100年からまあ150年、まあ、長く見ても200年以内の歴史なんです、はい、意外とね、身近なものっていうのはね、それぐらいの歴史で動いてることって多いんですけれど、はい、 まあだからね、お金なんかの歴史、今ある紙幣なんかもね、
はい、
前はね、あのこうテレビで見てるとね、
はい、
小判とかそういったことですよね。
そうですね、
はい、ですし、
あとなんか石とかね、
そうですねですんでね、まあ、あのそういったもんでね、
はい、
あのこう一般に流通しやすい時期っていうのはやっぱりあの元々のね、そのもの自体の歴史より、
うんうんうん、
結構後半でできてます。近代化に伴ってね、
は
い、まあ、ですんでね、まあ、そういったことなんですけど、うん、今あるお墓の形っていうのは、うん、本当にあの明治のね、明治時代ぐらいからでき始めたお墓の形であったりします。はい、今はねもう様変わりしてね、いろんなあの洋風のお墓もあれば、
うん、
デザインのね、
そうですね、
亡くなった方の好きなデザインをされたりとか、いろんな形があるんですけど、
ありますね。
そうですね、だからね、あのいろんな意味であのこう生活とね密着な部分で、亡くなった方を敬う形で作られてきたものと、もう一つはあの宗教的にね、やっぱりあのきちんとお祭りをするということで建てられてきた部分があります。はい、まあ、大きくはこの習俗の歴史と、
はい、
まあ、宗教的なね、歴史っていうのがお墓のところには、今のお墓にはあります。はい、まあ、だんだんそれもね変わりつつあろうと思いますんでね。はい、
確かにお墓もいろいろな形とかありますよね。
そうですね、
うん、びっくりしたのが、はい、コーヒーが好きな方がコーヒーのカップと形の石飾ってたりとか、はいはい、キティちゃんとかあのキャラクターが好きな人はそういったもの彫ってあったりとか、はいはい、うん、といろいろありますよね。
ありますね。
生きてる間に自分こんなお墓に入りたいって作るのもありです
ね。ありですね。今の時代はですね、やっぱり準備を前もってしておこうという時代ですんでね。
自分でやっとこうっていう人が多いでしょうね。
はい、多いです。またね、あのご家族で入りたくないっていう方もね、ちょっとやっぱりいらっしゃいましてお墓一緒に入る友達を作ろうっていう、ね、
あ、知ってます、
はい、墓友っていう、
墓友、
はい、
知ってます、知ってます。
そうです、
生きてる間にね、
そうです、
お会いしてみんなでね、お友達同士で生きてる時から友達になってお墓一緒に入ろうねって言うんですよね。
そうなんですよ、
うん、
そういう方々もいらっしゃいますよ
ね。え、はい、今すごいあの多いとお聞きしてます、はい、特に女性が多いって聞いたんですけど、
そうですね、女性多いですね。やっぱお一人の方もいらっしゃいますし、あなた寂しいでしょ、私と一緒に入らない、うん、みたいなねお話もありますし、まあ、そういうね、女性専用といいますかね、
はい、
いうあの墓地をね作られてるようなところもあります、う
ん、は
い、
なるほど、わかります、はい、あの必ずやっぱり家族同じお墓に入らないといけないっていう法律があるわけではないんです
ね。ないですね。
ないですね。
はい。それはないんでね。はい。まあ後ほどね、そんなお話もちょっと触れたいと思いますけど、ね。
はい。ではこの後、はい、まだまだ詳しく豆知識で
そ
のお話お伺いしていきますね。
すね、
はい、ありがとうございました。はい、で大ちゃん、はい、ここからはお墓豆知識のコーナーの時間です。
はい、
さあ先ほどのお話の続きで、
そうですね、
豆知識教えてください。
はい、例えばなんですけど、まあ、先ほどはね、はい、墓友っていうお話しましたけれども、うんうん、男4人兄弟、
はい、
はい、でお墓がいくらいるか、
はい、
っていう話なんですね。何個いりますか。
4つ
っていうふうにね今はあの、はい、なってます。
はい、
はい、もともとはそうでない場合もありまして、もともとお墓ってね結構個人とか名夫とご夫婦とかね、
はい、
で作られてるケースも多かったんですけれど、
はい、
まあ誰の土地にでも建てられないなっていうお話がありまして、
うん、
あるね、元締めになる先祖さんがですね、
はい、
私たち一族がここにお墓を建てようということで、
うん、
あの一族のお墓をね、
はい、
建てるっていう風に考えられて、
はい、
みんな一緒に入ろうじゃないかっていう、
うんうん、
まあ、そういうことを考えられる地域もあります。
はい、
はい、まあ、そうでないところは大体ですね、
うんうん、
あの小継って言いまして、
小継、
はい
はい、
お墓を引き継ぐ人、
あ、はい
はい、これあの結構あの遺言書とかにも書かれたりするもんなんですけど、昔からね、
はい、
はい、お墓お家は誰々が継ぐとかね、いうことでご長男がまあ多いっていう話なんですけど、
はい、
ご長男じゃなくてもね、
う
お家を継がれている方たくさんいらっしゃいますので、
はい、
一人が継いでいくっていう考え方、家のお墓はですね、
うんうん、
まあ、要はそれが本家というふうに言われる枠になるんですけども、はい、それ以外の方は分家と言いまして、
うんうん、
まあ、その方からスタートするお家っていう考え方になります、う
ん、はい
はい、ただそのね、今までの、 ご先祖様は自分が存在するためにはたくさんいらっしゃいますので、
はい、
まあ、決して分家やからね、先祖をこう度外視してはいいっていう話はございません、
うん、
はい、ただね、そういったことでお墓っていうのはそういう単位で作っていくんだっていうことで、
うん、
使われている本家さんはお墓あります。で、分家さんはそれぞれにお墓をご用意するっていうのが元々の流れです、はい、ですけどね、先ほど言いましたように墓友っていうような時代ですんで、
はい、
まあね、兄貴とは仲悪いんやけど、うん、弟は仲ええから一緒に入ろうかっていうような話とんやと、用事もあります、
うん、
はい、で、まあね、娘さんしかいないから一緒に見てくれんか言うて言われるお家もあります、
うん、
あんたとこの何々ちゃんに一緒に見てくれへんかって言うてくれへんやろかみたいなね、お話もよくあります、
は
い、
そうなんですか、はい、へえ、お宅の娘さんとみたいな
ね、そういう時代になってきてますね、やっぱり少子化なんで、
あ、確かに、
はい、それぞれね、お子さんがお一人しかいないとか、お二人しかいないんだけど、娘さんだよっていうことでね、
うんうん、
でも娘さんだからあかんっていうわけじゃないんですけれども、
うんうん、
はい、引き継がれるね、お家があればいいよっていうことになります、はい、
あ、なるほど、引き継いで行くっていうことが、
はい、そうなんです、
この墓のまた役割とは言わないですけれども、になっているものの一つなのかな、
はい、役割ですね、祭祀者って言うんですけど、
祭祀者、
はい、祭祀をこう引き継ぐっていう、
あー、なるほど、
はい、へー、ということになります。だから承継者は基本的には1名、はい、いうのが基本になります。お墓にね、よく文字を彫るんですけど、
はい、
その彫る文字はね、最近はそのお金を出し合って兄弟でみんなで建てるからっていうことで、
うん、
親のね、お墓を皆さんのお名前彫られる場合ありますけれども、うん、基本的にね、祀る日というのは一人なんです。
あ、
はい、だから永代使用をね、していただくその墓地の権利になるんですけど、それを引き継ぐ方も基本的には一人、はい、はい、これは役所の墓地も民間といいますかね、寺院さんの墓地も一緒ですね。
なるほど、はい、よくわかりました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
大ちゃんの絆通信、本日はこのあたりでお別れです。次回は4月1日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はお墓の全城山の提供でお送りしました。